それでは2箇所、旧約聖書の2箇所になりますが、2箇所の6章の8節の言葉、主は何をあなたに求めておられるのかという言葉がありますが、主は何をあなたに求めておられるのか、今日のテーマです。
Starting today, we will read from the book of Micah. And the main verse is Micah chapter 6 verse 8. What does the Lord require of you?
では8節をもう一度読んでみますね。6章の8節、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと書かれています。ミカの6章の8節です。
Let's read the whole verse、Micah chapter 6 verse 8. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you?To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.
今日はですね、この2箇所に入ります。預言者ミカはイザヤと同じ時代に活躍した預言者です。
Micah was a prophet at the same time as the prophet Isaiah.
ミカとは誰がヤーウェのようであろうかとの意味を持つ言葉の短縮形です。
His name is a short version of the phrase, Who is like Yahweh, the Lord?
実に美しい名前ですね。
It's a beautiful name.
私は最近、バッハの教会カンタートのコンサートを何度か聞きに行くようになり、この2箇所を取り上げた教会カンタート第45番に出会いました。
Recently, I've been listening to a few concerts ofBach's church cantatas, and I heard a reference to the book of Micah in one of them, cantata number 45.
このバッハが取り上げた2箇所の言葉を紹介します。
So I would like to talk about that verse.
実はこの6章の8節の言葉なんですね。もう一回読みますよ。そこには、主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかとありますね。
The song was quoting from Micah 6 verse 8. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God.
この神の御言葉をバッハは美しいメロディーを添えて人々に分かち合っています。
Along with a beautiful melody, Bach has shared this word of God with many people through his song.
もう一度確認しますが、主は何をあなたに求めておられるのか。主はあなたに告げられましたよ。それは正義を行い、恵みを愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことですよと歌っています。
I'm going to read it again. And what does the Lord require of you? To act justly?To love mercy and to walk humbly with your God.
この聖句は旧約聖書の中の宝、宝石のような輝きを持つ言葉であると私は思います。
I think that this verse is one of the greatest treasures of the Old Testament.
皆さん、正義を行い、神の恵みを愛し、そしてへりくだって私たちの神と共に歩む、これがこの御箇所全体に流れているテーマなんです。
Once again, to act justly, love mercy, and walk humbly with our God. That is the overall theme of the book of Micah.
それでは御箇所の内容に入ってまいります。
So now let us begin reading the book from the beginning.
では一章の一節、最初の言葉ですが、このように時代背景を書かれていますね。ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にモレシェテ人ミカにあった主の言葉、これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻であるとあります。
Chapter 1, verse 1 gives us the background. The word of the Lord came to Micah of Moresheth during the reigns of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. The vision he saw concerning Samaria and Jerusalem.
ミカはイザヤと同じ時代に活躍し、サマリアの滅亡を予言し、その予言の通りに北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされることを目撃するんです。
Micah served at the same time as the prophet Isaiah. He prophesied and witnessed the destruction of Samaria and also the destruction of northern Israel by Assyria.
続いて同じように偶像に心を奪われて悔い改めることのない南ユダの民に向かって神の裁きのメッセージを語りかけています。
He also gave God's message of judgment to the southern kingdom of Judah because of their idolatry and their lack of repentance.
さあ一章の二節ですが、ミカ書一章の二節。すべての国々の民を聞け、地とそれに満ちるものよ、耳を傾けよ。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となると書かれています。
Verse 2 says, "Hear you peoples, all of you, listen, earth and all who live in it, that the sovereign Lord may bear witness against you, the Lord from his holy temple."
ミカはちょうど裁判所の法廷の中で裁判官が判決を下すようにそのような背景を用いて神の御前を伝えようとしています。
ミカ uses the image of a courtroom to describe God declaring his will like a judge passing his judgment。
神である主はあなた方のうちで証人となるとあるのですから、最もよく神の心のありようをご存知である神の正しい判決が下されることとなります。
And God is also a witness because he best knows the hearts of the people, and so he will deliver the right verdict.
その判決はいかのようなんです。
And this is his verdict.
最初に北イスラエルの首都であるサマリアが神によって裁かれるよということが明らかにされています。
First of all, God will judge Samaria.
一章の五節にはですね、読んでみますが、一章の五節、これは皆ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか、ユダの高きところは何か、エルサレムではないかとあります。
Verse 5 says, "All this is because of Jacob's transgression, because of the sins of the people of Israel. What is Jacob's transgression? Is it not Samaria? What is Judah's high place? Is it not Jerusalem?"
一度も神のもとに立ち返ることのない北イスラエル、その首都であるサマリアは偶像礼拝の町になってしまい、人々の心も堕落をしてしまいました。
In other words, the northern kingdom of Israel did not turn back to God, and its capital, Samaria, became a city of idol worship, and the people's hearts were depraved.
そしてその影響が南ユダ国にも及んできているんです。
Furthermore, northern Israel's bad influence came to southern Judah.
6節にはこのように書かれています。私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその石を谷に投げ入れ、そのもといを暴くと書かれています。
And so God declares in verse 6, therefore I will make Samaria a heap of rubble, a place for planting vineyards. I will pour her stones into the valley and lay bare her foundations.
サマリアは神の厳しい裁きに遭うのですね。
This is a harsh judgment from God.
その理由ですけど、7節でこのように書かれていますね。7節、 そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はすべての偶像を荒廃させる。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに帰ると書かれています。
Furthermore, verse 7, all her idols will be broken to pieces. All her temple gifts will be burned with fire. I will destroy all her images. Since she gathered her gifts from the wages of prostitutes, as the wages of prostitutes, they will again be used.
皆さん、刻んだ像とは偶像のことですね。そして儲けとは何かっていうと、遊女の儲けを指しているんです。多くの神殿娼婦が偶像の周りで体を売り、お金を稼いでいる、そのような忌々しい姿が明らかにされています。
When God says I will destroy all her images, he means I will destroy all her idols. And here temple gifts refers to the profits that are earned by temple prostitutes.
神はそのような国民に正しい裁きをなされるんです。
God says that he will bring righteous judgment on this nation.
また一章の9節ではこのように書かれています。一章の9節、まことにその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門エルサレムにまで達するとありますね。一章の9節です。
Verse 9 says, For Samaria's plague is incurable. It has spread to Judah. It has reached the very gate of my people, even to Jerusalem itself.
ミカは神の裁きはサマリアにはにとどまらずにエルサレムにも及ぶことを予言しています。
Micah said that God's judgment will extend from Samaria to Jerusalem.
皆さん、本当に指導者が堕落をし自己中心になった国は惨めです。
When a nation's leaders are depraved and selfish, the country will go through misery.
たとえそれが以前は神の民であったとしても、選ばれた民であったとしても、創造主なる神を忘れた民になってしまっているんですね。
Even if they had once been the people of God, a chosen people, they can forget the God who created them.
本当に残念な状況ですね。南ユダ国も悔い改めて神に立ち返らなければサマリアと同様な結末を迎えるという警告なんですね。
It is a warning that unless Judah repents and turns back to God, they will meet the same fate as Samaria.
皆さん、ミカ書の2章に入りますが、2章では指導者たちの悪巧みが明らかにされています。
Now we will read chapter 2, which shows the bad things that these leaders did.
2節の言葉ですが、彼らは他人の畑を欲しがっている、他人の家を取り上げて他人の相続地を譲り取っているとありますね。
Chapter 2 verse 2 says, They covet fields and seize them, and houses and take them.
自分の権力のゆえに民の幸せを願うのではなく、自分の欲に支配されて生きている指導者たちの姿です。
Instead of using their power for the people's benefit,These leaders were controlled by their greed.
そのような現実がここで明らかにされているんですが、現代の今のイスラエルの指導者にもこの御言葉を真摯に考えていただきたいと私は思うんですね。聖書の言葉なんですから。
I hope that our modern day leaders will also take God's warning to heart.
3節ではこのようにあります。それゆえ主はこうせられる、見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることも威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからとあります。
Next verse 3 says, Therefore the Lord says, I'm planning disaster against this people, from which you cannot save yourselves. You will no longer walk proudly, for it will be a time of calamity.
北イスラエルだけではなく、南ユダも神の思いから離れた指導者が上に立っていたんですね。
So not only Israel in the north, but also Judah in the south was led by people who strayed from God.
しかし、二章の特色は、そのような状況であっても、イスラエルに残りのものを神は残しておくよ。神ご自身がその人たちの先頭に立って、残りのものを用いて回復の技を起こすよというメッセージなんです。
But something in chapter 2 is that despite the condition of God's people, God will also preserve a remnant whom he will lead and use to do his work of restoration.
2章の12節と13節を読んでいきますが、そのことが明らかにされます。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう。打ち破る者は彼らの先頭に立って登って行き、彼らは門を打ち破って進んで行き、そこを出ていく。彼らの王は彼らの前を進み、主が彼らの真っ先に進まれるとあるんです。
We can see this in verse 12 and 13.It says, I will surely gather all of you, Jacob. I will surely bring together the remnant of Israel. I will bring them together like sheep in a pen, like a flock in its pasture. The place will throng with people. The one who breaks open the way will go up before them. They will break through the gate and go out. Their king will pass through before them, the Lord at their head.
確かに、神の厳しい裁きがサマリアにもエルサレムにも起こりますね。しかし残された者がいて、神ご自身が彼らの先頭に立って、いつか回復の時が来るよと語りかけています。
Even though God will severely judge Samaria and Jerusalem, there will still be a remnant of people that He will preserve, and that God Himself will lead, and a time of restoration will come.
皆さん、私たちも残りの者たちなんですね。
Brothers and sisters, we too are a remnant.
日本ではキリスト者は少数です。
There are very few Christians in Japan.
しかし今の状態はどうであれ、私たちの先頭に立って歩んでくださる主イエスがおられるのですね。
But no matter what the condition of Christianity is in Japan, the Lord Jesus will lead and go before us.
3章の1節ですが、このように書かれています。3章の1、私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首長たち、首領たち、あなた方は公義を知っているはずではないか。公義を知っているはずではないか。新しい訳は正義でしょうかね。公義を知っているはずではないかとあります。
Chapter 3 verse 1 says, Listen, you leaders of Jacob, you rulers of IsraelShould you not embrace justice?
皆さん、公義という言葉をあえてここで使っているんですが、実はこれは神の律法に基づいた正しさを表そうとしています。
This is a justice based on God's laws.
正義も同じような意味を持ちますけど、その背景にですね、まあ、この公義と訳したのは神の律法がその背景にあるんです。
It is a righteousness based on God's laws.
モーセの十戒には、皆さんモーセの十戒いくつか振り返りますが、偶像を作ってはならないよ、それらを拝んではならないよ、人を殺してはならないよ、盗んではならないよ、偽りの証言をしてはならないよ、などといくつかの神の御心が示されてますよね。
In the Ten Commandments given through Moses, God says, you shall not make any idols. You shall not murder. You shall not steal. You shall not give false testimony.
そのような教えに基づいた正しさなんですね。それがここでは公義ということなので示そうとしています。
This is the kind of justice that God is talking about.
私たちの神様は 8節にあるように、皆さんこの8節美しいんですね。8節にあるように、力と主の霊と公義と勇気とに満ちているとあるんですね。
Verse 8, chapter 3 verse 8 says, Our God is full of power, the Spirit of the Lord, justice and might.
しかしながら3章の9節に表現されているように、当時の指導者は真逆の歩みをしていたんですね。反対の歩みをしていました。
However, in the next verse it says that the leaders of the people do the opposite of what God desires.
9節にはこれを聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げているとありますね。
Verse 9. Hear this, you leaders of Jacob, you rulers of Israel, who despise justice and distort all that is right.
社会の上に立つ者が神の律法から離れ、正しい行いから離れてしまっています。
The people at the top of society turn away from God's law and from doing what is right.
同様に民衆も皆指導者の歩みに習っています。
And the rest of society follows their example.
彼らは何のために神に選ばれた民なのでしょう。
How can they be called God's chosen people?
皆さん、彼らは聖なる国民、祭司の王国となるはずのイスラエルの民ですね。彼らはその使命とは真逆の行いをしているのです。
Although they were called to be a holy nation and a kingdom of priests, the people of Israel were living in the opposite way.
そのような現実がミカが生きたエルサレムにはあったんですね。
That was the condition of Jerusalem where the prophet Micah lived.
3章の12節には3章の12節こうあります。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となるとあるんですね。
Verse 12 Therefore, because of you, Zion will be plowed like a field.Jerusalem will become a heap of rubble, the temple hill, a mound overgrown with thickets.
ミカは南ユダ国が滅ぼされて廃墟となった姿を見たわけではないんですよ。目撃したわけではないんですね。しかし、すべてをご存知になる神がミカを通してこのような裁きの御言葉、警告を語っているんです。
Micah did not witness the destruction of Judah. This is a warning from God.
さあ皆さん、神はあなたに何を求めておられるのでしょう。六章八節にもう一度目を止めてみますね。
Let us take a moment to return to our verse, key verse, Micah chapter 6, verse 8.
もう一度見てみますけど、主はあなたに語られた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それは正義を行い、誠実を愛し、恵みを愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかとありますね。
He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy.And to walk humbly with your God.
皆さん、もし自分の行いが間違っているならば、また神の教えから離れてしまったならば、悔い改めていけばいいんです。
If what we are doing is wrong, or if we have strayed from God, let us repent.
神を心の中心に迎えればいいんです。
Let us bring God backTo the center of our heart.
そして正しい行動をしていけばいいんです。
Let us do what is right.
確かにあなたが正義を行うことは神の御心ですよ。
Indeed, it is God's heart that we do what is righteous.
最近は教会でこのマネジメント、まあ日本語で収めるという言葉なんですけど、マネジメントの大切さが語られるようになりました。
Recently, the importance of church management has been discussed.
私たちクリスチャンは社会の出来事、また世界の出来事にもっと関心を持ち、社会正義の実現のために働けたらと私は願います。
It's my hope that as Christians we will take more interest in the things, the events that are happening in our society and in other countries and work towards justice。
そのためにはマネジメントが大切ですね。収めるということですね。
So it is important how we manage the church。
私たちの置かれた状況で一人一人が正義を行い、そしてそれを祈り、願い、祈り、行っていく、そのような生き方を神は求めておられます。
In whatever situation you are placed in, God wants each of us to desire justice, to pray for justice, and to act justly.
皆さんもう一度こういう言葉ありましたよ。力と主の霊と公義と正義と勇気とに満ちた方、それが私たちの神様だからですね。
Well, God is full of power, the Spirit, justice and might.
また加えてイエスを信じ神の恵みの中に生きること、これも神の御心ですね。
And it is God's will for us to believe in JesusAnd to live in his grace.
謙遜になって神と共に歩むこと、これも私たちの歩むべき姿ですね。
And to walk humbly with our God.
ぜひ正義を行い、恵みを愛し、へり下ってあなたの神と共に歩む、そのような人生を目指していこうではありませんか。
Once again, let us aim to act justly, to love mercy, and to walk humbly with our God.
ではお祈りをします。神様、私たちはあなたの前に謙遜になって頭を垂れて神の御心を行うものでありたいと願います。
Lord, we desire to be humble before you and to carry out your will.
神の恵みを味わい、またこの世に対しても塩味が効いた人生でありたいと願います。
We desire to taste your grace and for our lives to be full of your grace.
イエスの尊い御名によって祈ります。
We pray in the name of Jesus.
アーメン。
アーメン。